もしもし、テレホン人生相談です。
こんにちは。
今日はどんなご相談ですか？
妻と今別居中でございまして、
はい、
理由は私の、まあ、浮気にあるんですけれども、
はい、
なんとか間を、まあ、修復したいなと思っておりますが、妻もなかなか怒りを鎮めてくれず、今はちょっと別居状態ではあるんですが、
はい、あなた今おいくつですか？
はい、私は41になります。
41歳。奥様はおいくつですか？
同じく41です。
奥様もお仕事なさってるんですか？
はい、専業主婦です。
お子さんはいらっしゃるんですか？はい、
上の子が男の子で8歳、下の子が女の子で6歳の2人です。
別居中というのは、う
ん、アパートを借りて私が今1人で住んでいるという状況です。
それは奥さんに出てってって言われたってことですか？
妻は、まあ、離婚届を、まあ、私に提示をしてきまして、うん、まあ、その前に2回ほど、まあ、アクションがありまして、
はい、
まあ、私の浮気相手、まあ、会社の女性なんですけども、
はい、
に直接前に行ったのが1つ目のアクションで、その女性はその場をはぐらかしてですね、
うん、
話には応じず、ですぐに私に電話があり、私から妻に電話をして、まあ、釈明したんですけども、
うん、
まあ、大ごとにならなかったんです。
うん、
でそれからまあ2週間ぐらい経ってから、
うん、
まあ、改めてあんた、その子だけじゃないでしょってことで、LINE とか、まあ、メールですね、
うん、
を見て、確信を持っての、まあ、アクションだったもんですから、
うん、
まあ、私もそこで、非を認めて謝罪をしました。それからまた2週間ほど、協議書と離婚届を提示して、まあ、これに認可をしてくれと。ということを言われました。それがまあ今から、はい、1ヶ月ぐらいちょうど前の話でして、で、私はまあ、ちょっとまあ、混乱してしまいまして、
はい、
まあ、懇願をするものの、まあ、気持ちわからないということになり、
うん、
まあ、なんとか、つなぎ止める手段として、
うん、
まあ、私が出ていきますと。
会社の女性ですね、その浮気、最初の浮気、その人とは本当に浮気してたわけですか？
そうですね、はい。
うん、その女性とは今も続いてるんですか？
そのことが発覚する前の段階で、
はい、
彼は告げておりまして、
あ、もう別れてる、はい、
はい、そうです。で、その後に妻がアクションを起こしたということになるんですが、まだ状況の報告っていう形で、まあ、連絡が取り合ってるような中です。う
ん、それ以外にも何人もいたわけですか、その浮気をして、
まあ、何人もではないんですけども、うん、それはもう出会い系で知り合ったようなですね、お遊びの女性ということですね。それが一人です。
あなたはなぜ修復したいんですか？はい、
まあ、自分の愚かさ、家族の大切さと、うん、まあ、妻に対する、まあ、思いっていうのが、まだ改めて、まあ、こうして今、仕事も、まあ、仕事は順調だったもんですから、
うん、
できてるのは、まあ、妻のおかげだなと思いまして、
うん、
まあ、やっぱり家族のもとに戻って、まあ、父親として、夫として、修復できるものは修復したいと思うのが強くあるので。
奥さんが戻ってきたら、うん、またつまみにするでしょ
う。いえ、もう、もう目覚めたというか、ちょうどその時に仕事が調子良かったもんですから、
うん、
まあ、ちょっと他の女性にもお金を使っていたっていうところがありまして、
ええ
レート代とかですよね。
は
あ
は
あ
は
あ、はいはい。
出せる余裕があったってことですか？
まあ、そうですね。期間で言うとまあ半年ぐらいですかね。
うーん、奥さんは離婚届を出してこられて、
はい、
そのまんまですか？
何度か話をしてるんですけど、
はい、
僕もまあ自分を守るような多分発言になってると思うんですよ。で、何言っても言い訳に聞こえますし、
はい、
もうやらないと言ってもやるでしょってなるので、
はい、
妻は聞く耳は持ってないという状況なんです。
そうね、奥さんが全然信用しないのもなんかちょっとわかる気がするんです。うん、今私あなたのお声聞いてるとね、
はい、
なんか都合よくペラペラ自分のこと守るなーって本当に悪いと思ってない感じがすごくする。それが女の人にはやっぱりは見えるんじゃないんでしょうかね。
うん、
うん、
最初のね初動からまあ2ヶ月近く経過していて、僕もまあだんだんことの、はい、まあ、要は事実を受け止めるように当然なってきていまして、まあ、日々辛いです。はい、まあ、電話では淡々と話している気がしますけど、やっぱり涙が止まらなくなったりとか、
はい、
まあ、他の子とか見たりするとすごく思い出したりとか後悔したりとか、まあ、なんとかならないかなっていう思いに駆られている部分は当然あるんですよ。
うん、
まあ、冷静になると、まあ、やっぱり妻のことをもっともっと女性として見る、
はい、
ことがこれまで全然してきてはなかったので、
うん、
うん、まあそこの努力というか、まあそういう向き合うということは、まあしたいなっていう気持ちがあります。
ね、そうですね。
で、まあこれも言い訳ですけど、結婚してから10年近くなりますけども、
うん、
やはりそういう男女間の、まあ要は夫婦のセックスっていうのも、
はい、
もう数えるほどしかなくて、
はい、
でそこについては、まあ妻も自分では認識していて、
うん、
うん、まあ、母親になってからは全くそういうことをやる気なくなったって言ってるので、
うんうん、
100% あなたに非があるとは思わないとは言ってくれてはいるんです、うんうん、ただやったことを許せるわけじゃないよと。
今日のご相談は別居中の奥さんともう一度やり直したいんだけれども、
はいはい、
どのようにそういう話を進めていったらいいかっていうご相談でよろしいですか？
そうです、まあ、僕のその、まあ、言い方とか言葉っぷりも含めてですね、おっしゃっていただきたいなっていう気持ちでお電話しました。
わかりました、
はい、
今日の先生は弁護士の塩野谷孝之先生です。先生、はい、お願いします。
はい、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
はい、今一通りお話を聞かせていただきました。
はい、はい、
まあ、あなたに対してはちょっと失礼かもしれないけれども、
はい、
なんかこうセールストークのようなね、
うん、
感じに聞こえるんですよ。なんかこうこの場をなんとかうまくやり過ごそうというんでしょうかね。
あ、はい、
うん、乗り越えようというか、
あ、はい、
うん、そこにこう心がね、
はい、
今一つこう伝わってこない、その反省をしている様子とか、これからこうしていきたいという決意とか、
はい、
相手の気持ちを思いやる心とか、
はい、
そういうものがね、こう伝わってこないんですよね、はい、でこれともし同じような話し方で奥さんと話をしてるんだとすると、
はい、
奥さんも、あ、この人とやり直すのは無理だなというふうに思っているんじゃないのかな、そういうふうな印象を受けました。申し訳ないけど言葉だけというような、
はい、
そういう印象を与えてしまってるんですよね、
うん、
でね、先ほどあなたがその、はい、2回目の時かな、非を認めて謝罪をしたというふうにおっしゃったけど、
はい、
これどういうふうに謝罪したんですか？
あ、まあ、申し訳なかったっていうことですね、言葉で。で、実はね、先生、その後に、
はい、
まあ、離婚届を本当に出された時には、
うん、
もう感情がやっぱり出てきて、まあ、涙ながらに謝り、まあ、土下座もしました、そこは、
うん、
でその後何回か話す機会があった時にも、僕をビンタしてくれっていうふうに自分からお願いして、まあ、散髪ビンタを食らったんですけど、その時は彼女の心の痛みっていうのがすごく伝わってきて、まあ、辛かったです。
そうかな、まあ、私もね、弁護士としてね、よく刑事弁護なんかもやるんですよね。
はいはい、
でこうやっぱり何かこう罪を犯した人がね、
はい、
裁判所の法廷で本当に反省してます、もう二度としませんっていうことは皆さんおっしゃるんだけども、
はい、
刑事裁判の場合にはね、そこでまあ裁判官が、
はい、
この人が本当に反省してるのか、もう二度と罪を犯さないと誓ってるけど本当なのかっていうところをまあ見極めるわけなんだけどね、
はい、
言葉じゃないんですよね。土下座をすればいいっていうことでもないんですよ。結局その刑事事件で言えば被害者の痛みをね、この人がどれだけ自分の痛みとして感じているのかとか、
は
い、自分がやってしまったことの重大さをね、どれだけ噛み締めているのかとか、
はい、
どうしてこういうことになってしまったのかって、その原因を自分なりによく分析しているのかどうかとか、
はい、
でその分析した上でそういう過ちを二度と犯さないようにするためには自分は、はい、どういう生き方をすればいいのかっていうことを真剣に考えているかとか、
はい、
そういうところをね、まあ刑事裁判であればやはり見てるわけですよ。
はい、
で、例えばその、はい、刑事裁判だとこう調書ができてね、そこには言葉しか、はい、並ばないんですけれども、
はい、
でも言葉だけじゃなくて、その人の心の部分っていうのかな、
はい、
それをやっぱり見てるんで、まああなたは今だから奥さんから見るとね、被告人のような立場にいるわけですよ、
うん、はい、
で、私が間違ってました、もうしません、許してください、これはね、その、まあ、被告人みんなね、重く処罰されたくないから、
はい、
みんなそういうふうに言うんですよ、反省してますって、
うん、はい、
でもそれは重く処罰されたくないからであって、自分がやってしまったことの重大さとかをね、
はい、
そういうことを噛み締めているかどうかっていう話とは違うレベルの話になっちゃうんですよね。だから、
うん、
なんていうかな、許してもらう手段として、
はい、
あなたがどういう言葉を口にするか、どういう態度を取るかっていう、はい、まあ、もちろんそれも大事なんだけれども、うん、
はい、
それだけになってしまうと、うん、やっぱりダメなんであって、
そうですね、
要は刑事裁判であればやっぱり反省をしているだけじゃなくてね、この人がまた二度と同じような犯罪を犯さないかどうか、
うん、
っていうことがやっぱり一番大きいわけで、
はい、
でそれは、もう二度としませんって誓うことではなくて、
はい、
その原因を積むというんでしょうかね。と、あとはやはりその被害に遭った人の気持ちをどれだけ自分の痛みとして理解できるか。
はい、
どうもあなたの先ほどの話を聞いてると、はい、妻が怒ってるんですよね、みたいな。客観的に見てね。見て、はい、要するに奥さんの、まあ、気持ち、これはまあ本当に複雑な気持ち、もしかすると男性にはなかなか分かんないことなのかもしれないけれども、
はい、
怒りだけじゃなくて悔しさとか虚しさとか、はい、多分いろんな気持ちが入り混じっているんだと思います、はい、そういうことに対する理解、うん、そこにその自分の心を寄せて、
はい、
でこの人の気持ちをどうすれば癒していけるんだろう、そこをやっぱり考えないといけないんであって、
はい、
許してもらいたいっていう気持ちが前面に出たら、うん、罪を誤っていることにはならないと思うんですよ。
あの、一旦離れた人の心っていうのは、
はい、
そう簡単には戻ってきませんよ。何やっても多分都合のいいことをまた言ってるなっていうふうにやっぱり思われてしまうと思うんです。この今奥様は8歳と6歳のお子さんをきちんと育てていくにはどうしたらいいだろうってことを一生懸命考えていると思うんですね。奥さんが一番大切に思っているものを邪魔にならないように大切にしてあげるっていうことは大事なんじゃないですか。つまり、
はい、
別居したままですね、あなたはちゃんと奥さんの生活費を面倒を見て、お子さんたちの生活費も養育費も全部面倒を見て、それでも一緒には生活は今は差し控える。それが、だからその、奥さんが、ああ、ちゃんと誠意見してくれてるなって分かってくれるのが何年後なのか。
はい。
2年かもしんない、3年かもしれない、5年かもしんない、10年かもしんない。
はい。
それでも、あなたはそうやって自分の大事な家族をずっと誠意を持って対応することができますか？
はいはい、できます。
だったらそうするのが一番いいんじゃないのかな。
はい。
一緒に暮らしてなくたって、はい、家族は大事だもん。大切な家族ですよ。
はい、そう、まあそれはまあ離婚っていう、離婚はせずに彼女がまあ顔見たくないって言って、まあ、別居を望んでるならば、望んでる期間はまあ別居を続けるっていうことでしょうか。
望んでる期間はっていう言い方ではなく、
はい、
許してもらえる時が来たらってことだと思います、はい、
そうですね、
うん、まずそういうこう言葉の使い方からが割と人の心をこう苛立てる、ああ軽く考えてるなって思われる一端だと思うので、
はい、
そういう都合の良さを捨てても、
はい、
あなたがこの奥さんとかお子さんを大事にするんだとしたら、私は離婚しないでこのまま離れて暮らしながら全部生活の面倒を見るというのがいいんじゃないかなと思うんですけれども、
子供たちも当然会いたいですし、まあ、今の一人でね、あのアパートで暮らすよりも家の方が当然いいですけど、それはまあ自分の勝手なところだっていうふうには分かってるんで、
うん、あのね、子供たちに会いたいとか、はい、奥さんとまた一緒に暮らしたいっていう、はい、全部あなたの言ってることが一人称なんですよ、
はい、
そうじゃなくてね、子供たちが会いたくなるようなね、存在に自分がなるにはどうすればいいのか、はい、奥さんがまたこの人と暮らしてみたいというふうに思うような存在になるためにはどうしたらいいのか、それを考えないとダメなんじゃないですか。
自分がお子さんのために大事な夫になれるのかっていうことをきちんと奥さんにもう一度聞いてみて、
はい、
それでも奥さんがもうそれでもダメだったらもう無理かもしれませんね、修復は。
わかりました。そのための努力は精一杯やりたいと思います。
大丈夫ですか。
大丈夫です。ありがとうございます。
はい、失礼します。
失礼します。はい。